はいどうも始まりました、はい、トーキングエクササイズ
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ですね、まあ、スクワットシリーズで僕らいろいろとやってみたときに、
はい、
こうどんどんとこうスクワットするスピードを上げてったじゃないです
か。上げましたね。
あれで最終的にはもうあまりに速いやつは体がついていかないとっていうのがあって、
うんうん、違う動きになっちゃいましたしね。
そう違う動き、
最後はねもうコンサートみたいな感じ。
まあね、縦揺れみたいな、
縦揺れみたいな、うん、
ただあれ見るとやっぱり人間って速く動けれると、やはりかなり速く動けれるとそれだけ運動能力が高いことを意味するのかなとちらっと思ったんですよね。あの場合であればすごいスピードのスクワットにも耐えられる人間だったら、うん、なんかすごいのかなって
なんか漠然としてます。
漠然だけど、でも速さってなんかそのスピードだとか速さっていう言葉に代表されるものって、うん、なんかやっぱり運動能力の高さを連想されてる。
まあそうですよね、速いねっていうね。まあもうその典型があの 100m じゃないですか。
そうですよ、
ボルトみたいな、もう速いって
遅いって言われるや速い
遅いぞってね、うん、こう文句言われ
る。よく遅い、よく遅くやった、
速いぞって言うかな、言うこともあるかもしれない。
ボルトに、いやもう速いって
言うから、いやいや、あの相手をこう違うぞっていう意味でね、遅いぞっていうのってよく言われるじゃないですか。もっと速くしろみたいな、
うん、早く早くってね言う、
もっと遅くしろってあんまり言わないですよね。
なんかね、うん、だから遅いっていうのはどちらかというとネガティブな表現で、うん、早いってやっぱりポジティブな褒めてる感じに聞こえますよね、
うん、まあもちろんね裏切るようですけど、まあ諦めが早いとかね、それもまあいい意味で使われる場合もあるけど、うん、ちょっと早いぞっていう、そういう時には使うかもしれないですけどね。
簡単にね、もうできませんって言っちゃう、
早いぞって、
まだまだできるだろ、
早いわっていうツッコミもありますけど、
ああ、打ちなさいだけじゃなくて、な何の話してるん
ですか。いやいやいや、早いっていうことでしょ。
そう、だから速さって一つ憧れる指標だなと思うんですよ。
動きっていう意味ではね。
うん。でもね、うん、速い速いって言うけども、
はい、
今言ったように移動する速さ、100メートルだとかね、あとか、うんうん、長距離でもいいんですけども、うん、その目的のゴールに到達するまでに短い時間で行けれる。うんうんうん、の速さもあれば、
はい、
例えば野球選手バッターなんかの、うん、あバットスイング速いね。
そうですね、
うん、あとはなんか例えばテニスのサーブの時の、サーブスピードが速いということは、まあ、要は強く速く打ってるっていうことですかね、
うん、
ロケットを打ってるっていう、
そうですよね、
そういうその手足の先端が速く動くっていう、
先端が速く動く、
はい、うん、まあ道具だったら道具の先端が速く動くっていう、うん、
投げる打つ、
投げる
蹴る、
刺す選手もそうですよ。
ああなるほどね、うん、
あと剣道、
びっくりした、刺すと思
う、いやまあそう犯罪メーターもじゃないんです
いや、
剣道もそうですよね。だから月なんかは、
月はね
ゆっくりやって、
まあ振るのもそうですよね、
まあ振るのもそうです
よね、うんうん、
だからそういう速さもありますよね、
うんう
んうん、その速さっていう言葉をよくスポーツの世界や運動世界でも取り入れるけど、
うん、
使い方や言葉っていうのは少しこう整理して、何の速さのことを今論じてるんだろう、
なるほど
とかね、うん、そういったことを分けながらちょっと速いっていうものについて少し考えを深めていってみたいな、
うん、なぜ速くスイングできるかとかね、
そうい
うことですよね、
うんうん、なんて僕なんかそういったことに今興味があるなと思うんですよね、
うん、
まあ、今一番興味あるのはその先端が、
先端、
うん、まあ何も道具を持たない、競技だったり運動であれば、
うん、
その手足の先端が速く、
先端の位置が速く動くってことですか。
そうですね、先端の空間的変異が速く動く、
はいはい、
今日の
鍛え人、
鍛え人
いつの間にか復活ですか。
いやいや、もうシーズン1終わりましたから、
ね、まああれですか、エンタメ的っていまいちだからみたいな。
いやいや、そう
そういうわけじゃない、
うん、もう盛り上がってますよね、
う
ん、
エンタメ的、もう複数企画立てていくっていうことですね。
もうね、うん、エンタメ的の盛り上がりにこうヒットしてみたいな。
いや盛り上がってるからうまいですよ、
うん、で、まあ、最近またちょっと
ネタが
出始めて
き
て、
仕込んできた、
まあ仕込むっていうとね、うん、なんかやらせみたいなちょっとまあ今まではね、特定のこうトレーニングセンター、特定の施設で、
ね、うん、
やってたんです
けど、はいはい、
最近ちょっとね、市内のいろんな場所っていうと語弊があるな、
うん、
もう一つ違う場所も行くようになった
んですよ。なるほど。
トレーニング。
やっぱり体育館になってるんですか。
うん、やっぱり体育館なんですけどね。
でそこにトレーニングルームが別個にある。
そう、ただ、うん、あの普段僕が行っているあの総合体育館のトレーニングあの部屋とは違って、うん、本当に一角という感じ
なんですけど、
それでもね、うん、あのランニングマシーンも3台あって、 あとエルゴメ自転車のエルゴメーターも、うん、あの一普通のこ の, あのいわゆる自転車型のエルゴメーターが3台 と、うん、あと腰掛けて 座る系 の、
あ、はいはいはい、
あ、 のあるじゃないですか、
はいはい、
あの座ってる系のエルゴメーターも
座りながらこう、
そうそうそう、若干
回すみたいな、
うん、後ろに体傾けて、
うんうん、
あれは2台ある、
自動車に座ってるような感じ、
そうそうそう、うん、あれが2台と、あとそれから、はい、もう一つ変わったエルゴメーターで、うん、踏みながら、なんていうんですか、自転車のようにサドルはないんですけども、うん、あのサドルのない自転車といった方がいいかな。
なんですか、
それ要するに立ち漕ぎの感覚ですよね。うん、自転車って立ち漕ぎ行ったことあります、ね、
はいはいはい、
ペダルを、うん、あの立ってこう踏む感覚
があるんです。座らないってこと
ですか。そう、座らない
。そんなの
それがあって、でその手を持つ柄もついてるんですよ、それに。だから
回るんですか、踏むんじゃなくて、
あの上下じゃなくて回ってるんです。だから感覚は自転車の、
なんかおっかないですね。
うんとね、もう慣れるまでおっかないですよ、
うん、
感覚はね、自転車 の、 あのサドルなしの感覚で立ち漕ぎ、でただ立ち漕ぎだけだと危ないんで、腕も一緒に、
はあはあ、
で腕も振ったらその足のペダルに連動して、昔こういうなんか、
まあ、スライドするやつはありましたけどね、スキーみたいな。
そう、スライドとはないんです。こういう
あの回るんだ、
ペダルのような、
ちょっと難しい、ね、
円回転運動として、なんとかエルゴメーターって書いてましたね。
ちょっとそれ今度教えてください。名前ね、しっかり。
名前はね、今言ったものなんですけどね。
あ、なるほど。
分かってほしいね。
いやいやいや。
いや、まあそういうあの今までの場所とは違うものが置いてあったんですよ。そのエルゴメーターはそうなんですね。で、そのエルゴメーターはその要するにサドルのない自転車の感じ。なんですけども、
うん、
利点はですね、うん、自転車ってどうしても座ってるから、
はい、
体重をこう支える感覚はないじゃないですか、
ね、そうですね、割とお尻にかかっちゃいますからね、う
ん、でそのね、エルゴメーターは体重を支えるんです。
あ、それってあれですよね、踏んづける練習なんじゃないですか。
そう、
な
ん、ただだからといっていわゆるステッパーってあるじゃないですか、
足
踏みね、
真下にやるだけ、う
ん、あれとは違って、
違って回すんですよね、
前後にも持つ、
ね、それは面白いですね。
だから前後に動きながらも下の方向も動くという感じなんですよね、
うん、
だから意外にね、膝の負担が少ないんですよ、
うん、
ただこう踏んでるのとも違うし、うん、階段上り下りしてるのとも違うし、うん、
あ、よく考えましたね、
それ、うん、だから股関節の動きがね、かなり連動してるんですよ、
うん、
自転車も股関節動くじゃないですか、
はい、
あんな感じでステッパーよりは股関節が動き、あのトレッドミルのようなランニング系とは違って床からの突き上げはない。
ない。でも自分で押す方向はある程度学べるみたいな。
うん、そう。だから僕左膝痛み抱えてるんだけど、あんまり痛みなくできます
ね。なるほどね。
でそれでいて有酸素運動。
床からそんなにこう反発力が強くないってことですね。
うん。有酸素運動能力も上げれる。
なるほどな。
でやっぱりね、場所変わるとね、
うん、
お客さんというかそこに来る。利用者も変わりますね。
ああ、そうです。客層が違う。
客層が違う。
はあ。
今まで普段使っている総合体育館は、
うん、
どちらかというとこの、ダンベルだとか、あるいはウェイトリフティングだとか、
うん、
屈強な猛者が、
ああ、マッチョ系の、
マッチョ系でこう絶叫しながらやってて、ちょっと近寄りがたい雰囲気。
なるほどなるほど。
そこの僕が最近来始めた体育館は、
うん、
どちらかというとその、若い女性が多くてですね、
あ、
うん、でこう
雰囲気が違いますね。
この間行った時には、
うん、
3人の若いギャルが、
うん、
今日何食べるかとか汗流した後のビール
おいしいんで、あんた耳を大きくして聞いてるじゃないですか。で
そういう人たちいないから、
うん、
総合体育館には、
あ、新鮮なね、
うん、どうしても、ね、目がいっちゃうんだよね。
なるほどな。
でこの後何食べるかばっかりや
る。
大して動いてないんですよ。
なるほど。
大して話さない。あ、走ってない。
それはもう女性の人ってあれですね、うん。年齢関係なくそういう集まりが好きですね。
でも僕そっちの方がいいな。
ああ、なるほど。
モサやだな。
モサね。ちょっと近寄りがたいですもんね。
まあそんな感じでちょっといろいろと違う
新しいところ
のね、うん、話を、施設の特徴だとか、ネタをちょっと今後も。
わかりました。
話していきたいなと。
楽しみですね。
思います。
よろしくお願いします。
エンタメ的じゃなかった。
期待人2。
期待人2。
よろしくお願いします。はい。
それ がどうやったらもの人間の体の先端がね、うん、早く動けれるんだろうかってちょっと思う時
あ
るん
ですね。あーはーはー、うん、それってあれですよね、移動が早くとはだいぶまたこう運動的には違った要素っていう感じしますよね、
うん
うん、やっぱり先端が早く動くためには、うん、なんかそこの土台があるわけでしょ、
はい、
まあ、手にしたって、うん、やっぱり肩がしっかりと安定してないと、うん、その先を早く動かすっていうことはなかなか難しいですよね。
そうですよね、
うん、あの土台が揺れてしまっては結局目的とする動きできないくなっちゃう。
僕はあのよく例を挙げると余計わからなくなるって言われ
る。ああ、例えが難しい、う
ん、例え話の話なんですけども、バッティングセンターのバッティングピッチャーいるじゃないですか。
ああ、いますね。
あれもブンってこう腕振るじゃないですか。
うん、
タッタッタッとボールが来て、
あ、一応腕振った格好も見せてるかな、はい、今
で、でまあ、その要するにあのカタパルト式にポンとこう回転する、はいはい、あれも先端が早く動きますよね、
はい、
でもあれ土台が地面に固定されてるから、
ね、
あれ全部あの杭を抜いて地面から離れた状態で、うん、あのカタパルト運動させると多分転倒すると思うんですよ、
ね。まあ、そうですよね、
自分の振った
運動の
強さ、ね、
うん、
ということは転倒しちゃうと思うものは早く伝えられないから、
うん、元も子もないってやつです、ね、
動いてる運動、その運動軸に関して言うと各運動量は同じなのかもしれないけど、うん、結果的には物の先端を早く動いてない状態になっちゃいますよね、
うん、
そういう意味で言うと土台が固定してるっていうのは早く動くための
一つの安定してるっていうかね、
うん、安定してる
っていうことは安定かつ、まあ、そういう機械の場合だったら先端だけ動かせばいいんでしょうけど、
うん、
人間のピッチャーの場合は土台自体も動かしながらですからね、うん、
動いてる土台も安定させながら動か
ない、いわゆる動的な安定っていうんですかね、ダイナミックスタビリティっていうんですけどね。
しかもそ の, ああの動き方も動くことで先端に力を伝えようとしてる動き方でもあるんです
よ、ね、そうですよね、連動してるっていうところとも関係してるんです。
ピッチングなんかそうですよね、
うん、
そういう意味で言うとその先端が速く動くためにはちょっといろいろと条件が整わないと先端は速く動かない、
うんうん、
そんな話を今後ちょっと深めていきたいな。
あ、今後今すればいいじゃないですか。
あ、いやいやで実際どうなんですかね、その人間の体で、まあ、中枢部を安定させる固定させるっていうのは、はいはい、単純にこう筋肉、例えば体幹のコアマッスルを鍛えるとかそういう話になっちゃうんですかね。
あ、まあ大雑把に言えばそういうことで別に間違いではないんでしょうね、
うん、
でもまあ肩手なんかの場合は肩をじゃあどうやって安定させるかとか、うん、その速いっつってもあるじゃないですか、繰り返しやる速さっていうのもあるじゃないですか、
うん、
行ったり来たりするみたいな、
行ったり来たり、はいはい、
そうすると今度速く動かす筋肉と反対側の筋肉はしっかり緩み、うん、今度切り返す時にはこの切り返しがうまく速く転じて、うん、今度反対になるわけですよね。
まあ、今動こうとしているところの筋肉の働きをまあよく手動作筋って、
はいはい、
でそれの対抗するものをブレーキをかける方が拮抗筋とか、
うん、
でこれ入れ替わるわけですよね。
入れ替わるっていう
違う、うん、2方向の運動をしている筋肉が、はいはい、その入れ替わるタイミングがやっぱりある程度きちんとこう手動作筋が働いて最後にブレーキの拮抗筋が働けば、
うん、
あのスピードも上がるけど、最初からブレーキかかってたらなかなかスピードも上がらない。
あ、そうですよね。だから一方方向に行くとしたらその主導になる筋肉群がしっかり働くと同時に邪魔しない部分は緩みつつ、うん、ただねこれ例えばピッチングなんかで言うと、うん、今度その後そのまんま行っちゃうと、
うん、
前に倒れてしまうかもしれない勢いで、
ね、
まあ、あの足で踏ん張りますけどね。
一球入魂だからいいんじゃないですか。
いやいや、一球だけだったら話にならないと思うんですよ。一球であの27人アウトにはできないので、
まあね、残り27
球最低でも27球投げる。
しかもその最初の1人も、ね、アウトになってます
から、ね、だからそのブレーキングマッスルって言って、うん、止める筋肉も結構大事なんですよね。
あ、
うん、そうじゃないとあの肩抜けちゃうって言ったらちょっと大げさですけど、
いつぐらいにブレーキかければいいんですかね。
いや、いつぐらいっていきなり言われてもね、ちょっと正確なこと言えるかどうか分かんないですけど、
でも早く動きたいけど早く動くあの代償もあるもんだから、
そうです、
ブレーキもかけなきゃ。
それこそ一球だけならいいかもしれないですけどね。
一球入
魂。いやいや、その江川のようなもうこれ以上一球投げたらもうダメになるみたいなね。
ね、
はあまりないと思うんですけど。
うん、早かったな引退。やっぱり早く動かす、先端が早く動かすためには、まあ今 上げただけでもあの土台が安定して、でも土台が運動する場合もあるんで、うん、運動しながらも安定している、
うん、動きながら安定しているしかも連動していくって力が伝達されるってことですよね、うん、投げるなんかの場合は完全にそうですよね。
で例えば動こうとする投げようとする方向の筋肉が、うん、まあ働いてその時にその逆側の筋肉は邪魔をしない。
しない。
でもそれが最終局面ではブレーキをかけて邪魔してくれない。
あんまりこう主導する筋が強すぎると、うん、この反対側痛めちゃうかもしれないんで、うん、ちょっと最終的には そこを最後止めるっていうか、うん、そういう働きもあると言われてますけどね。うん。うん、
でまあ機械なんかでねあの見ると一つの例えばピッチングマシンのように一つの一本の腕でブンと振れば、うん、あのその回転するスピードが上がれば先端も速く、
まあ、機械的に止まりますから
感じになりますけど、うん、でも人間の体はやっぱりこう二関節筋であり三関節筋であったりとかって複数のリンクがあるから、うん、これもまたうまくこう連動してくれないとスピードが上がらないっていうことも
それも関係するかもしれないですね。
そういう意味でちょっとその先端が速く動くっていうことをもうちょっとね、うん、あの今言った中からさらにもうちょっと一個一個絞って、ね、
テーマは速いって
速い、
うん、もう一回その速さを考えてみようと
考えてみ
たいわかりました
思います。
はい、
お付き合いよろしくお願いします。
よろしくお願いします。